議員が聞いた。今とこれから、一般質問。一般質問とは、市政全般にわたって事業の執行状況や将来に対する方針等、皆さんの生活に関わる大切な内容について市長に質問を行います。今定例会では13人の議員が質問をしました。議員1人当たりの持ち時間は、質問と答弁を合わせて1時間以内です。ここでは、内容を要約して掲載しています。未掲載の質問などは、映像配信や会議録、11月下旬掲載予定でご覧いただけます。議員ごとに掲載の映像配信 QR を読み取っていただくと、一般質問の冒頭から映像がご覧になれます。一般質問や閉会日にはライブ中継を実施しています。次回の日程については、裏表紙をご覧ください。各議員の顔写真は、市議会、ウェブサイトに掲載しているものです。議場ではマスク着用で質問しました。安城市議会で検索。映像配信と会議録の QR コードが掲載されています。読み取ってご覧ください。ただし、パケット通信料がかかります。安城創生会、杉山、穂柄、議員、7月豪雨について、問い、今後の大雨に備えた早期避難への対策は、答え、気象庁のホームページで公開され、大雨による災害の危険度がわかる、キキクルによる情報入手を町内会等に周知していく。プラスチック資源の一括回収について、問い、プラスチック資源循環促進法の施行に伴い、プラスチック製容器包装と、それ以外のプラスチックの一括回収を実施する時期は、答え、令和6年1月の開始を目指し、準備を進めている。リチウムイオン電池等のステーション回収について、問い、実施時期など現在の検討内容は、答え、収集運搬時にも発火リスクがあるため、不燃ゴミに混入する前に分別していただき、ゴミステーションで回収することを検討する。なお、実施にあたっては、現在ゴミステーションで使用している、破砕困難、危険ゴミ用のコンテナを兼用し、令和5年4月からの開始を予定している。未来の風、辻山秀文議員、子どもの体育座りについて、問い、専門家からは、座骨にストレスがかかるなどの健康面の問題も指摘されている。体育座りに対する本市の状況及び考え方は、答え、今後は同じ姿勢のまま、長時間、体育館等の床に腰を下ろすような場面を減らすとともに、座ることによる児童生徒への体の負担も考慮し、集会等のあり方についても検討していく必要があると考えている。男子トイレのサニタリーボックス、汚物入れの設置について、問い、病気や加齢による尿漏れで、給水パッドを使う男性が増えている一方で、捨てる場所がないため、公共施設の男子トイレに、サニタリーボックスを設置すべきでは。答え、外出への不安軽減を図る上でも、サニタリーボックスの設置は有効であると認識しており、各施設の状況等も勘案した上で、設置の可能性を検討したい。公明党、安城市議団、報復陽子議員、安全安心な街づくりについて、問い、予測不能な降雨に対する市民への対策は、答え、逃げ遅れゼロを目指し、町内会が主体で、住民と手作りハザードマップを作成し、大雨、行動訓練を実施。市民へ土のうの配布を行い、浸水区域の車の緊急の避難先に、高台にある公共用地を使う支援をしている。 市民の足としての交通利便性について問い、アンクルバスの待合環境の整備と知る体験する利用促進の取り組みは、答え、待合環境は地域の協力のもと場所の確保と整備に努める。利用促進では、小中学生の夏休み期間に使える無料チケットの配布やアンクルバスの乗り方教室を実施し、外国の方には外国語版の時刻表の配布をして利用しやすい公共交通の実現に努める。問い、免許証、自主返納者は運転経歴証明書の提示でタクシー運賃が1割引きとなる制度と、高齢者一般タクシー助成事業との併用は、答え、高齢者一般タクシー助成事業との併用は可能。安城創生会白谷貴子議員、安心して憩える公園について、問い、昨年から6月まで秋葉公園周辺で猫が25匹以上亡くなっている。その後の対応と状況は、答え、8月号の広報案上と市の公式ウェブサイトに動物虐待禁止の周知啓発記事を掲載した。また不審死を発見した団体がチラシを作成し、町内会や近隣住民に配布している。その後の新たな不審死の情報は入っていない。問い、刈谷市は防犯対策としてすべての公園に防犯カメラを設置しているが、本市も設置しては。答え、トイレ等の悪質ないたずらや不審者の出没が多発するなど、監視する必要が生じた場合には、地元町内会などと調整し、期間を限定して設置し、犯罪抑制に努める。道路の管理について、問い、札幌市では、舗装の穴ぼこなど道路の路面状況の把握にスマートフォンやドライブレコーダーなどを用いた新システムの導入を施行しているが、本市において導入予定は。答え、費用対効果等の検証も重要であるため、先進市の状況なども含め研究を進める。その他の質問、第69回七夕祭りの総括と来年に向けて、日本共産党安城市議員団森下幸子議員、児童クラブの受け入れ方針、問い、障害のある児童の受け入れは。答え、地域社会で生活する子どもの一人として孤立したり排除されたりしないよう可能な限り受け入れる方針。放課後等デイサービスなどのサービスを補完しながら、児童やその保護者が適切な環境を選択できるよう取り組む。障害を理由にお断りすることはない。加齢性難聴者のための補聴器購入費補助制度、問い、補聴器使用は進められるべきだが、気軽に購入できる値段ではない。補助制度創設の考えは。答え、補聴器は片耳で平均15万円程度で利用者の負担になっていることは承知している。支援の必要性や費用対効果、他の施策とのバランス等を総合的に検討する必要があり、制度創設は考えていない。問い、難聴者の実態把握は。答え、実態把握はしていないが、令和3年度介護保険認定調査の聴力調査項目において、一定数が聞き取りにくい状況にあると考える。新社会、石川翼議員、旧統一教会について、問い、旧統一教会は霊感商法で問題視されてきた。2018年に消費者契約法が改正され、霊感商法の契約取り消しが可能となった。市の消費生活相談は、宗教関係の相談であっても応じるか。答え、宗教関係の相談も、消費生活に関わる内容であれば相談に応じる。問い、 ご本人以外の家族や第三者から相談があったらどう対応するか。答え、内容を聞き取り助言する。本人が納得して行動している場合、対応が難しいと考えられるので、家族等から本人に確認していただき、解約等の意向があるのであれば、本人から消費生活センターに相談していただくよう伝えている。被災者支援について、問い、支援制度の周知はどのように行われているか。答え、市公式ウェブサイトへの掲載のほか、被災者が罹災証明取得のため来庁された時や被害認定で現地調査に出向いた時に説明している。現在の支援制度の案内は分かりにくいとの声もあるので、今後支援の説明を追加するなど見直す。安城創生会石川育子議員、地域の安全を守る役割について。問い、現在消防団員は万が一活動中に事故に遭った際に個人の保険で対応している。本市が保険または共済へ加入することは心理的な負担軽減にもつながるが、市の考えは。答え、消防団員活動のために公務で使用した自家用車の事故等については、消防団員個人が加入している保険で対応している現状に対し負担軽減を考えている。今後豊田市、刈谷市が加入している保険・共済の制度等について導入に向け検討していく。問い、通信障害を想定し地区防災計画に公衆電話の場所を記載したマップなどの内容が含まれているか。昨年度策定の地区防災計画の内容を踏まえた防災訓練の事例は。答え、昨年度に策定した3地区、今年度策定中の6地区には通信障害を想定した計画をしている地区はないが、課題として共有するよう周知する。小川地区では夜間の避難訓練を実施した。問い、災害時スマートフォンのアクセス数が増え回線が混雑することも考えられるが、公衆電話や特設公衆電話の使い方を防災訓練等に反映してはどうか。答え、特設公衆電話の使い方を知ることは必要と考える。今後の自主防災リーダー研修会や総合防災訓練等で使い方を実演し周知していく。その他の質問、デジタル市役所、行かない、書かない、待たない、窓口について、小学校の教科担任制について、学校の体制について、新自民の会、白山松美議員、三河安城駅、連絡通路の雨漏り、問い、今後の発展が見込まれる駅だけに、連絡通路の雨漏りはあまりにみっともない。所管課から今年度中に、雨漏りの改修工事を行うとの話を聞いた。今回の改修は今までと同様な一部改修か、雨漏りゼロを目的とした全面的完全改修か。答え、平成30年度から令和2年度にかけて雨漏り箇所をその都度修繕してきたが、根本的な解消にならなかった。今年度全面的に継ぎ手部分の防水修繕を行い、雨漏りを完全になくすことで通行者の快適性と安全性の確保に努める。学校体育館のエアコン設置、問い、学校の体育館にエアコン設置を望む声を多く聞くようになった。学校の体育館にエアコンを設置するべきではないか。答え、小中学校、体育館の暑さ対策は切実な問題と考えている。昨年度から今年度の1学期にかけて体育館の窓枠改修を行い、自然換気が容易にできるように整備した。 現在は検討する際に必要となるデータを収集するとともに、エアコン以外の設備を選択した際の調査を実施している。安城創生会、深津治議員、命と暮らしを守る水害対策について、問い、7月26日深夜から7月27日未明にかけての豪雨は、時間雨量92ミリを記録し、市内各地で被害が発生したが、市公式ウェブサイトや市公式 SNS での発信を確認することができなかった。今般の7月豪雨における情報発信の有無や今後の対応方針などについて問い。答え、初動の遅れがウェブサイト等への情報掲載の遅れにつながった。今回の反省を踏まえ、迅速かつ確実な情報発信に努めていく。問い、高齢者等の避難が必要とされるレベル3相当の情報を受け、自主的な避難をする方が、お見えでも避難所開設を検討する災害対策本部が立ち上がっていないケースが考えられる。本市に転入して間もない方や、出張等の帰宅困難者を救うためにも、控除の一つとして、自主避難場所の設定を提案するが、見解は？答え、今回の大雨のように、職員の参集が難しい場合には、避難所の開設はできないといった課題がある。深津議員が提案された、自主避難場所のように人を介さず、常にオープンとなっていて、個人の判断で安全に避難できる場所の確保は、市としても切望する。高いハードルはあるが、今後、市内の目星い場所を選定し、交渉していく。安城創生会、大江昭仁議員、給食について、問い、給食の食べ残しの削減や地産地消の推進につながる生産者の思いや地元農産物の魅力を子どもたちに効果的に伝える動画を JA 愛知中央と連携して作成してはどうか。答え、子どもたちを対象に学校給食で提供される農産物等を紹介する動画を本市と JA が共同で制作していく。動画のテーマや素材などの内容や配信時期について検討を開始した。音声認識アプリについて、問い、音声認識アプリとは、人工知能 AI を活用し、発言をリアルタイムで文字化し、スマートフォンなどに表示するもの。このアプリを活用した窓口相談支援システムを株式会社アイシンが開発し、令和3年から山口県阿武町の町役場で実証実験が開始されている。本市でも窓口相談支援や災害時の避難所において活用してはどうか。答え、各相談窓口や災害時の避難所におけるニーズや課題などを勘案した上で調査研究していきたい。安城創生会、神谷和明議員、部活動の地域移行について、問い、地域のスポーツ団体が中学生の受け皿として活動するにあたり、活動場所の確保に苦労されている。中学校施設の使い方について、統一されたルールで実施してはどうか。答え、部活動の地域移行に向け、土日に行われる部活動を縮小することで、校庭や体育館等の利用日を設定することも可能かと考えている。部活動の地域移行に寄与する団体を優先的に利用できるようにするなど、地域移行を促進していくためのルール作りを含めた方策が必要となる。学校や関係課と検討していく。学校外のプールの利用について、問い、施設の利用、バスによる児童生徒の送迎、指導者も含め、水泳指導の民間への委託が、小中学校、校長会からも予算要望として挙げられている。 一校でも試験的に実施してはどうか。答え、送迎に要する時間や学校の年間カリキュラムの再編成などの課題が考えられるが、課題の明確化に向けて、モデル校での試験的な実施を検討していく。永田敦氏、永田敦氏議員、子どもを貧困から守ろう。問い、子どもの貧困は、生活や学習環境など子どもたちの健やかな成長や未来、可能性に大きな影響を及ぼす。未来を担う子どもたちは宝であり、その未来は社会が守っていくもの。貧困の連鎖を断ち切り、支援の充実が必要では。答え、子どもたちが明るい未来を開いていくため、子どもの貧困対策を推進する。安城市が所有する土地の公平、公正、適正な管理を。問い、土地の貸し付けなどに関して、財産管理の法令等を遵守し、公平で適正な管理をしているか。答え、財産の管理は、公平、公正及び、透明性が必要。貴重な実施財源確保につながる手段として、売却できる土地は、積極的に売却し、状況に応じて貸し付ける。しかし、大東町で貸し付け地約93平方メートルを年間約3万5000円で貸し付けしている土地をはじめ、周辺の土地と比較して適正な貸し付け価格でない土地や、本来貸すことに適していない土地を無償で貸し付けしているなど、不適切な状況が適正、適切に管理できているとは言い難い状況があり、大変申し訳なく、深く反省している。安城創生会、寺沢正氏議員、安城駅周辺のリノベーションについて、問い、令和5年は、新見南吉の名作童話、花の木村と盗人たちの出版から80年の節目で、かつ、南吉生誕110年である。その年に、童話の舞台でもある、南吉の愛した花の木の地に、公園が整備される。この公園の整備プラン、及び、公園を使ったシティプロモーションのアイディア、プランがあれば教えてほしい。答え、市、内外の方に訪れていただける公園にするため、花の木村と盗人たちをモチーフにして、南吉作品の世界観などを提案したい。また、整備後には、アンフォーレで行う、新見南吉、夢記念祭のサブ会場として、イベントを開催するなど、公園利用の積み重ねから、シティプロモーションにつなげたい。問い、拠点駅の新安城駅が改修された。次の整備は建設から40年が経過する安城駅ではないか。駅前デッキを含めて次期総合計画で具現化するつもりがあるか。答え、JR 安城駅は拠点駅の中で最も古い駅となっている。こうした状況を踏まえれば、次に整備検討する優先度の高い駅であると考えている。本市の玄関口にふさわしい、誰もが安全に使える駅となるよう、駅周辺の街づくりと一体的な検討を行っていく必要がある。また、次期総合計画の策定に合わせ、現状と課題を整理し、施策方針の具現化については研究を重ね、事業実施に至れば、早期に事業効果を発現すべきと考えている。